こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。安全衛生教科書メンタルヘルスマネジメント A 検定 I 種3種テキスト&問題集。第3番は一般社団法人国際 EAP 協会日本支部による職場における心の健康を扱う資格学習書である。大阪商工会議所のメンタルヘルスマネジメント検定試験のうち、管理監督者向けの I 種ラインケアと一般社員向けの3セルフケアを一冊で学べるように構成されている。内容は試験知識の暗記に限定されず、ストレスの理解、職場環境の改善、部下からの相談対応、プライバシーへの配慮、求職者の職場復帰支援までを段階的に扱う。各テーマを見開きで整理し、ミニテスト、章末問題、2種3種それぞれの模擬問題を備える点が特徴である。個人の不調への気づきと、管理職が職場で果たすべき予防的役割を接続し、制度、実務、試験対策を横断して理解させる入門的かつ実践的なテキストと位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2種のラインケアと3種のセルフケアを1つの枠組みで学ぶ本書の大きな特徴は、2種のラインケアと3種のセルフケアを分断せずに扱うことである。3種では働く本人がストレス反応に気づき、休養相談、生活習慣の見直しなどを通じて対処する視点が中心となる。これに対して I 種では、管理監督者が部下の変化を把握し、業務や職場環境を調整し、必要に応じて専門資源へつなぐ役割を学ぶ。職場のメンタルヘルス対策は、本人の努力だけに委ねても、上司の観察だけに依存しても十分には機能しない。本書は両者を同時に置くことで、不調の予防には個人の対処能力と組織側の支援体制の双方が必要だと示す。受験面では I 種受験者が3種の基礎を確認でき、両種の同時受験を目指す人には重複範囲を効率よく学べる利点がある。実務面でも、管理職が自らのストレス状態を理解することは部下への適切な対応の前提になる。資格区分ごとの出題範囲が明示される構成は、必要な学習範囲を選びながら全体像を失わないための工夫といえる。次に、法令ストレスチェックハラスメントを職場の予防責任として位置づける第1章は、従業員のメンタルヘルスを個人的な悩みとしてではなく、安全衛生と労務管理に関わる課題として整理する。労働安全衛生法、安全配慮義務、過重労働による健康障害の防止、ストレスチェック制度、ハラスメントといった論点を扱う意義は、職場が不調を事後的に処理するだけでなく、リスクを把握して予防する必要がある点にある。例えばストレスチェックは、結果を単なる個人評価に用いるための制度ではなく、集団的な傾向を職場環境の改善に生かすという考え方と結びつく。ハラスメントも対人関係の問題にとどまらず、心理的負担や職場の安全を損なう要因として理解される。本書は事業者の方針、計画、実施、評価という流れにも触れ、対策を一度きりの研修や相談窓口の設置で終わらせない視点を提供する。試験対策では制度や用語の区別が問われやすい一方、実務では誰がどの情報を扱い、何を改善するかを判断する基礎となる。なお、法令や試験範囲は改正されるため、受験時には最新の公式情報による確認が必要である。さらに、ストレス反応の理解を自己観察と具体的な対処行動へ結びつける第2章と第5章では、ストレスとメンタルヘルスの基本を踏まえ、本人が自らの状態に気づくセルフケアを扱う。重要なのは、ストレスを単純に弱さや気分の問題とみなさず、仕事量、人間関係、役割の変化、生活上の出来事などの要因と、それに対する心理面、身体面、行動面の反応として捉えることである。この整理があると、疲労、睡眠の乱れ、集中力の低下、意欲の変化などを早期に確認すべきサインとして理解しやすくなる。本書がセルフケアを独立章に置くのは、症状が深刻化した後の対応よりも日常的な気づきと対処が予防の出発点になるためである。対処法を学ぶ際にも、気合や我慢を進めるのではなく、休養、相談、認知や行動の調整、生活リズムの管理といった選択肢を検討する枠組みが求められる。ただし、セルフケアは専門的支援の代替ではない。不調が継続悪化する場合は、社内外の相談先や医療機関につなぐ判断が必要である。本書はこの境界を含めて学ぶことで、自己対処を過大評価しない実務的な理解を促している。そして、職場環境の評価改善を個人支援を補う組織的対策として扱う第3章が扱う職場環境等の評価と改善は、本書のラインケアにおける重要な柱である。不調が生じた社員だけを支援する方法には限界があり、過重な業務配分、曖昧な役割、支援不足、情報共有の不全など、負担を生みやすい環境そのものを見直す必要がある。本書はこうした視点を通じて、メンタルヘルス対策を個人の適応問題に還元しない、 管理監督者に求められるのは診断ではなく、日常の業務運営の中で負荷やコミュニケーションの偏りを把握し、必要な調整を行うことである。評価の結果は、特定の個人を選別したり責任を負わせたりするためではなく、職場単位で改善課題を考える材料として扱われなければならない。この点はストレスチェック制度の理解とも連続している。また改善は大規模な制度改革だけを意味しない。業務の優先順位を明確にする。相談しやすい連絡経路を整える。繁忙の偏りを点検するといった日常的な管理も予防的な職場づくりに関わる。本社は管理職の対応を不調者への面談だけに狭めず、環境調整まで含めて学習対象にしている。最後に、相談対応資源連携復職支援で守るべき役割とプライバシーの境界第6章から第8章は、部下から相談を受けた後の実務を相談対応、社内外資源との連携、職場復帰支援という流れで扱う。ここでの管理監督者の役割は医学的な診断や治療を担うことではない。話を受け止め、安易な断定や約束を避け、本人の安全と就業上の配慮を考えながら必要な支援先へつなぐことにある。特に重要なのがプライバシーへの配慮である。健康情報は慎重に扱う必要があり、本人の意思、共有の必要性、業務上必要な情報の範囲を区別しなければならない。一方で、秘密保持を誤解して必要な連携まで止めれば、安全配慮や復職調整が難しくなる。本社は、社内の人事産業保険スタッフ等の資源、社外の医療機関等との連携を扱い、上司だけが抱え込まない仕組みの必要性を示す。復職支援についても、休職前と同じ働き方へ即座に戻すことを当然せず、本人の状態、主治医等の意見、職場での業務内容を踏まえて支援する視点が中心となる。相談から復帰後までを連続した支援として捉える点に本書の実践性が現れている。結論として、本書はメンタルヘルスマネジメント検定I種または3種の受験を予定する人、特に両種を効率よく学びたい人に適している。3種を目指す一般社員には自身のストレスへの気づき、対処、相談の基礎を整理する教材となる。2種を目指す管理職や管理職候補には部下の不調を見逃さないための観察、相談時の基本姿勢、職場環境の改善、専門資源への連携という診断とは異なる管理上の役割を学ぶ入り口になる。人事総務、安全衛生担当者にとっても職場のメンタルヘルス施策を理解するための概説書として利用しやすい。同分野の公式テキストは情報の網羅性に強みがある一方、初学者には論点の優先順位をつかみにくい場合がある。本書は見開き中心の解説、重要語句の強調、テーマごとの確認問題、章末問題と模擬問題を組み合わせ、知識の整理と定着を重視する点で差別化される。また、セルフケア、ラインケア、制度、復職支援を一冊に収めるため、試験後にも職場で参照しやすい。ただし、問題演習量や最新の制度、出題範囲の確認を重視する受験者は、公式情報や追加の問題集を併用すると良い。資格取得だけでなく、個人と組織の双方から予防を考える基礎を得られることが、この本の実際的な価値である。ご支援いただける場合は、一般社団法人国際 EAP 協会日本支部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。